この番組はレズビアンでフェミニストの
たぬきと
カモノハシがお送りします。ジェンダーやフェミニズムに関して日々の生活で感じたことや映画やドラマなどについてしっぽり語っていくポッドキャストです。
森の奥で焚き火に当たっているたぬきとカモノハシのおしゃべりに耳を傾けるような気持ちで聞いてみてください。
感想やお問い合わせは e メールアドレス l.tanukamo@gmail.com l.tanukamo@gmail.com までお寄せください。
はい、始まりました、たぬかもポッドキャスト。
今回はは
い、まずお便りが、
そうですね、来ました
来ました。
前回初めてお便りが来たっていうのを、はい、初めてポッドキャストに出したら、うんうん、なんかあ、本当にお便り送る人いるんやと思ってくれはったんか分からへんけど送ってくれた人がいて、
そうやね、
まあ、前回の内容が内容やったっていう、あのカモノハシ休むっていうような話、うん、ですごく心配してくださったお便りで、
うんうん、
非常にありがたかったので、
そうやね、
はい、あのお名前のところは〇〇っていうことで読んでいきましょうか。
そうやね、
はい、伏せてほしいということですので、じゃあちょっとたぬきさん、
はい、
先にお便り読んでくださいますか。
はい、たぬき様、カモノハシ様、
は
じ、い、めまして、何々と申します。
はい、
私は現在大学院生のレズビアンクイアです。気づけば1年近くお二人のポッドキャストを聞いていますが、初めてメッセージを送らせていただきます。
ありがとうございます。
いつもたぬかもさんの配信に生きる元気をもらっていたので、この度カモノハシさんが休職されたと伺い、勝手ながら心配しております。気が早すぎるかもしれませんが、フットサルをする企画が実行されるときはぜひ参加したいです、はい、フットサルや草サッカーの経験はあるので人の目にボールは蹴れます。私は今広島に住んでいますが、実家は関西にあり、しょっちゅう帰ってもいるので関西開催だと参加しやすいです。まずはカモノハシさんがゆっくりお休みできることを願います。たぬきさんも東京で頑張ってください、うん、ここからポッドキャストの感想を書いてくださってるんですけど、次にこれまでのポッドキャストで元気をもらった部分と感想です。私が初めて聞いたのはシャープ17回の東京レインボープライドの回です。レズビアンが不可視化にされている点や、結局男女のバランスが対等でない等々、 TRP の取り組みを時に自分事として思えないかをお二人がスパーンと言語化して批判的に指摘していて嬉しかったです。最近の回だとシャープ56のフェムビーキの話で、レズビアンであるたぬかもさんが男女二元論を基準に考えるレズビアンの態度を批判していたのはとても良かったです。ちょうど私は3月に2丁目に初めて行ってみて、ゆるく話す空間ではなく友人作りがしやすい雰囲気でもなかったことに少し落胆していたので、タイムリーにこの回を聞けてすごくすっきりしました。他にも大笑いした回では U-NEXT 構文、プレイモードシスヘテロは五感も込みで好きです。笑。こんなダラダラとした感想をお読みいただきありがとうございました。今後の配信も楽しみにしています。いつかのフットサル企画ももしあれば楽しみです。これからもお体ご自愛ください。たぬきさんとカモノハシさんにリスペクトを込めて。というふうにいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。本当にありがたい。
ね、長文で送ってくださって本当に嬉しいです、
は
い、で最初はあのカモノハシが休むっていうので、すごい心配していただいたのと、いや
本当にご心配おかけしております、うん、
ちょっと今回のポッドキャストの回はこのご紹介に、
うん
まあ、お答えする形というか、
うんうん、
それの話をした後に、
うん、
カモノさんが、
うんうん
まあ、今休んでみてこの前休むよっていう話やったけ ど、実際休んでみてどうやったかとか、
うんうんうん、
そこでちょっと難しいこととか、うん、そういう話になるかなと思います、
はい、はい。
フットサルをする企画、
うんうんうん
まあ、フットサルっていうか、うん、ガチでサッカーやりたいよな、
カモノさん本当は。レズビアンクイアによる女子サッカーチームをブワンとぶち上げたいん
だけど、ぶち上げたいよな。
ちょっとね、私の住んでる地域じゃちょっとそういう環境が整ってないから、難しいかなと思ってはいるけど、あの夢ですね、
うん、
でも手近なところで言うとフットサルかなって感じかな、
あ、うん、なんかフットサルとさ、サッカーって知らへん人からしたら何が違うのって思われると思うんだけど、うんうん、
細かいルールはちょっとさておき、サッカーのちっこい版がフットサル、
うん、
で人数も少ないって感じやねんけど、全然規模が違うかな。
サッカーはもうフィールドが広くて外でやってて、フットサルは室内でできて、 なんか小さいよね。
小さい小さい。まあ、
普通の体育館ぐらいの大きさで、ね。
あの、ハンドボールの足盤か。
足盤みたいな。
バスケットボールの足盤みたいな感じかな。バスケのリングには通さへんけど。うん、
やけど、狭い分、結構足でやるってなると、そのテクニック
が難しい。そう、超テクニック必要なやつ。うん、じゃないかっていう。切り替えも早いし、多分大変やと思う。
うん。
一瞬の判断とか、
テクニック。小さいからな。室内やからやりやすいっていうわけではないような。うんだけど練習だけやったらできるんじゃないサッカー。
せまあフットサルチームでもいいねんけどね。なんかあの、うん、女同士のフットサル大会とかやりたくない。
女同士の
レズビアンクイア だらけの
だらけの
あっちもこっちもレズビアンチームみたいな。
そうやな、うん、でもそれってさなんか海外でもサッカーチームやったらさ、
うん、
なんか必然的にそうなるみたいな感じじゃない、
うんうんうんうん、多分やろうと思ったらいいけれど、
うん、もう集まったらなんか実はダイバーシティやるみたいな感じやんな、う
ん、ちょっとそんなの
なんかそういうのがあったら楽しいよね。
うんせやね、まあ、初心者歓迎でやりたいよね。
作っていかないと日本やとないからな。
うん、
それをなんか オープンにしてもいいししなくてもいいし別にセクシャリティ関係なく、
うん、
という感じでできるといいよね、
うんうん、なんでもいい。
っていうかそもそもあのとかサッカーのチームをやりたいみたいなことを河野ちゃんが言ったら、
うん、
なんか私の友達、
うんうんうんうんうん、
でなんかそもそもさ私たち結構こっそりずっとやっててさポッドキャスト、
うんうんうん、そう誰にも言って私は誰にも言ってね。
で私も友達とかにも全然言ってなくて、うん、1年ぐらいマジでひっそりでやってて、
うん、なんか本当
にトヌカモのポッドキャスト
って、うん、だからあの返事が返ってくるっていうことが本当にすごいよね、
うん、そうなんかもう前の人の感想が初めて聞いた感想ぐらいのさ、
うんうんうん、ほんとそう
レベルやったやん
か。どう思ってるかとかほんま、うん、
リスナーが存在してるということは、まあ、聞いてくれてるからわかるけど、う
ん、しツイッターでたまに反応してくれる人いて、
うん、
あーありがたいありがたいって感じだったけど、
だけどなんかあんまり姿は見えない感じやんか、うんうん、でなんかどこかで誰かが多分口コミをしてくれているのではないかみたいな感じやったけど、
うんうんうん、
なんか最近ちょっとその東京来たりとかしたのもあって、
うんうん
友達に言ったんやんか、うん、ポッドキャスト実はしててみたいな、うん、で聞いてくれたりとかしたら、
うん、
なんかサッカーやりたいって言って、うん、でもう2人、
うん、
メンバーになるだろうという人がいてさ、
うん、
で今回さフットサル、
うん、でしかも関西開催だったらありがたいって言ってくれてる
この方、ね、そう関西でできて、うん、フットサルや草サッカーの経験があるっていう経験者の人、
う
ん、
そうもう勝ちや、
もう先生むしろ先生やってくださいみたいな感じやんな。
スクールイベントやった
し、うん、で結構こうあのできそうな感じ現実的にチームできそうな感じやねん。
ちょっと私がやるとは言う口では言うけど、
うん、
あの実行力のない。
そうなの。
平塚雷鳥 OK
平塚雷鳥は
理念だけぶち
上げ
て婦人会館をドカンと作りたいみたいな。
婦人会館でなんか人が泊まれるようなところを作りたいって、うん、はーって周りがなるっていう。
周りの実務 の市川夫妻がいっぱいいてくれると助かるんですけど。
あ、じゃあ市川夫妻をたぬきが全然やります、
はいはい、とかなんかそんな感じ。
あ、
意外と反応があって嬉しいよね、
まあ、そうやな、う
ん、なんかもうできんねような実質。
そうやね
ような
。
そうチーム
4人は今
あるから、うん、
あと感想もさ、
うん、めっちゃ嬉しい。
めちゃくちゃ嬉しかった、
うん、あそこに刺さってくれたんやと思った。東京レインボープライドのさ、うん、批判の回ってさ結構なんやろもう好き勝手喋ってるやん。
めっちゃ好き勝手喋ってる。
めっちゃ好き勝手喋ってるけどでも、うん、関西とか、ま、田舎に住む人間から見える東京レインボープライドの岩みたいなの違和感みたいなのは、
うん、
やっぱりあるから、
うん
うん、それをそうやと思ったみたいな感じだったっけ。
そうやね、
うん、
レズビアンが不可視化にされているところとか、
うん、不可視じゃない、不可視にされている、
ね、あ、ごめん、不可視にされているところとか、うん、結局男女のバランスが対等ではないとか、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
なんか取り組みを自分ごと、うん、として思えないのはなぜかみたいなことを言語化してくれているっていうふうに言われて、うん、
ありがてー
ありがてーって感じだよね、ほんまに。
そうそう
17回やから結構初回やからさ、
うん、
ほんまに好き勝手喋ってると思うけど、
ほんまに好き勝手喋ってる。
そうやね、だからこの前私もちょっと東京レインボープライド行ったから、うんうん、
プライドには行ってないね。
プライドには行ってない。プライドのカウンターをしに行った
うんうん、うん、
から、前回喋ってる時は、うんうん、ほんまに関西に住む人が東京レインボープライドを見て、うん、あれみたいな
感じ。プログラムを見て。
プログラムを見てとか、そうそう。参加してというよりかは、どっちかというと私は、あの、
うんうん、
遠くから見てて、みたいな感じ。で、わざわざさ、やっぱり参加できへんかったりするやんか、それのために地方から行くっていうのは、うん、まあ、ないやん、
うん。
しかもそういうちょっとさ、 違うなって思うんやったら、うん、カウンターしに行くためにあえて行くとかじゃない限り行かへんっていう立場から言ってるけど、今年は若干その雰囲気とかも見たから、
うん
うん、まあ、またその話はどっかでできたらなと思うんだけど、うんうん、面白いね、この回は初めて聞いてくれるんやっていうのは。
確かに。いや、でもそれだけさ、東京レインボープライドっていうものがさ、うん、人の注目とかさ、注目を集めるというかさ、なんかそういう大きいイベントやからこそ、うん、なんかもやっとする人もそんだけ多いんやろうなと思うね、うん、いや、それの受け皿になれてよかったと思うけどね。あ、なんか語ってはる、聞いてみようって思ってくれたのも嬉しい、うん、しかもさ、お祝いやしさみたいな、水さすわけにいかへんみたいな雰囲気あるやん。水さそうなんもな、
うん、
私だって結婚しましたよとか言って職場で言われても水さしてまうの
に、水さしてまうな、
子供生まれましたとか言っても水さしてまう、
水さしてまう、
どんどん水さしてが上がんねんて、やっぱり
そうやね。で、水さして、水さして、あの、変えていこうっていう、
そう、
水
を、
水を淀んでいるところを淀んで流していこうっていう。前のメッセージの人にあんまり返信はっきり
と
返
信してないから、うん、内容っていうか、その感想、うん、今回書いてくれてはるから、
うんうん、別に優劣をつけてるわけではなくて、めちゃくちゃ感謝していますっていうことはちょっと伝えて、
あの方が初めて送ってくれはったから次に繋がって、めっちゃ嬉しいって
話。めっちゃ嬉しい、
うん、ありがとうございます、
ありがとうございます。そうやね、
うん、でもなんか2丁目に行って、初めな行ってみてちょっとなんか馴染めなかったみたいな、そうそう、友人作りがしやすい雰囲気、うん、ではなかったことに少し落胆していたので、うん、ってことで、でもこれはなんかあるあるやと思う
な。いや、なんかすごい、うん、あ、やっぱりそうやって思う人多いんやって思った、う
ん
う
ん、なんかしかもさ、2丁目に行って馴染めなかった自分が悪いんやとかさ、
うん、
なんか2丁目に何を期待しちゃったんやろう、自分が悪いやとかっていう方に結局落ちるやん。なん
か確かに。
その場に馴染めずに帰った場合、お酒飲めへん自分が悪いやとか、うん、あんなにわーわーできへんかった自分が悪いや
とか、ビビしてないから
とか、分かってもらおうとしすぎちゃった自分のことをとか、うん、みんな別に自然体でいたのに恥ずかしいとかっていろいろ思うかもしれへんけどさ、うん、まあ異質やからな。なんも楽団せんでええのよっていう感じ。
そうやね。
だから、そういうな、ところで。
やっぱりフェムウェイキの話結構聞いてくれてる人いるけど、
うん、
今回もコメントもらって、
うん、たぬきちゃん持ち込み企画第2
第2だよね。男女2言の基準に考えるレズビアンの態度違反してたのとても良かったですっていうことで、
うん、
私も東京に来たのでちょっとあの今どういう感じか取材中なので、
うんうん、2丁目取材
を2丁目取材してんねんけど、なんかその2丁目に初めて行ってみて緩く話す空間じゃないっていうのにびっくりして、なんかあぜんとするみたいなさことって結構みんな経験してるんちゃうかなと思って、私が思うのはなんか結局その歌舞伎町の飲み屋 の, その値段形態とかシステムとかと同じ店が多いんじゃないかなって。その店にほんまによるけ ど,
店によるけどな、
まあ、チャージがあってとか、お金を回すシステムが歌舞伎町の感じ、いわゆるヘテロの飲み屋の感じのシステムのところもあると思うね、
うんうんうん、
なんかそういうところに行くとなんか人とさ話すっていうよりもその場を楽しむみたいな、
うんうんうん、
し、まあ、そこまでのシステムじゃないところでも、うん、あんまり喋るところではないよね、多分友達と一緒に行って楽しく過ごすみたいなところが強いような気がする。
そうだな、なんか難しいよな、
うん、出会って話してその相手を知った上で友達になるかとか、うん、そういうのができる場所ではない、
うん、
なぜならお酒を飲む場所だから、
うん、
とか、まあ、音楽がいっぱいかかってて、うん、そもそも店内が結構騒がしいところやったら、うん、そういう雰囲気にはならへんやんか、
うん、
人と喋るみたいなとか、クラブイベントとかもそんな感じ、
う
ん、だからちょっとなんか楽しみ方が違う、
うん、
からとりあえずレズビアンで友達が欲しいとか、
うん、
なんか自分と同じ人に会いたいっていうので行くと、
うん、
多分ちょっとショック受けることもあるんやろうなって思う、うんうんうん、で店によっては、まあ、静かなところとかもあるし、
うん、
多分どっちかというとそのカルチャーメインというか飲んで楽しむっていうところじゃなくて文化とかそのカルチャー方面でやっている人のお店とかをうまく見つけたら、必ずしもそれがレズビアンの店じゃなくても、
うんうん、
多分面白いと思うんだけど、うん、そういうのって多分外から見えへんから、
うん、
なんかうまいこと見つけていかないとなかなか見つからへんのかなって思った。
それもさ 初めて行くには敷居高く感じやん。
敷居高いな。
しなんかせっかく行ってなけなしのお金で行くんやったら、うん、もうレズビアンのいるところに行こう、
うん、
有名どころに行こ う, みたいな
になるっていう感じ、う
ん、まあ、2丁目はまた
ね、
うん、詳しく調査が行われたら、ね、
調査が行われたらまた
当たっていきたいですけれども、うん、なんかこのねお便りをいただいて、うんうん、そんなことを2人でもね、そうやんなやっぱそうやんなみたいな感じで、
そうやなそうやなって思うことがすごい多かった、う
ん
う
ん、ありがたかったです。
まあなんかあんまりさその具体的な店の名前とか言われへんあんまり言ったらあかんかなっていう感じ、
ちゃう
感じがあるから、うん、あんまり言わへんけど、うん、多分そのいい店とかあるやんか、
うん、
自分の中でいい店とか、
うん、なんかそれも正直さ聞いてる側からしたら言うてくれよって感じや
ん、言うてくれよって感じ、うん、だからなんていうかな、言える店があったらちょっと言って行こうとは思う。なるほど、ね、なんかこの店いいよとかやったら多分言っていいと思うから、うん、
確かに確かに、
もしかしたら関西圏でいい店が一つできるかもしれないとか言って匂わせたりして
決して私が開くんじゃないです
か、私たちが開くわけじゃないねんけど、うん、ってなったらまあまた言えるけど、
ね、そっちの方面はちょっと私がデブ症の鴨の橋がえちらおちら出かけて様子見ていきます、
ね、
なんかどっちかっていうとさ、みんなさなんかすごく陽キャで外に出たがる人もいればさ、
うん、
なんか内向的でさもうほんまに家に一日中いたいなみたいな人もいるわけやんか、うんうん、けど友達欲しいから出ていくわけやんか、そういうな、
うんうん、だから多分私たちのポッドキャストを聞いてる人ってドラマ好き、映画好きとか、うんうん、海外のレズビアンカルチャー好きとか、
うんうん、
そういうちょっとカルチャー系やんか、
うんうんうん、
そこってちょっと穴じゃない、
そうやねんよな
2丁目に行ってじゃあ飲むところに行って楽しいかっていうと、うん、なんか微妙なところやん。でしかもフェミニズムの話とかさ政治の話とかできないとあかんわけやんか、うん、相手が結構ハードル高いよな。でもいっぱいいると思うけど、いっぱいいるし出会える場所もあるけど、
うん、
2丁目の飲み屋文化の中で出会うには多分難しいなっていう人が多分聞いてくれてるし、そういう人は全国にいっぱいいるやんか、
うん、
だからまあ仲良くしよう、
うん、しなんか憧れもあるしな
憧れもあるしな、一回行っとこうとかそういうのもあると思う、うんうん、まあ、ちょっと調査して、
はい、
カルチャーとして人が集まれるところをもうちょっと発掘しつつ、
うん、
作りつつでやっていこうと思いますので、
デブショーレズビアンのフットサルチームとか、
うん、かな、
うん、
最高やん、
うん、デブショーズとかなん
かデブショーズとかな
作っていきたいな、
うん、しかもマッチョなスポーツ文化じゃなくて誰でも入れて初心者でもできるっていう、うん、
当たり前や、私が初心者やぞ
そうですね、そうですね、
そう
そうっていう感じ
で、はい、緩やかに今後もね、はい、やっていきたいなという感じですかね。
あと最後にもう一個だけちょっと嬉しかったのが、はい、
うん、
ユーネクストコープ聞いてくれてるの、
めっちゃ嬉しかった、
めっちゃ嬉しい。
ユーネクストコープなんかさ、もうさ我々年末もう一回聞いてんこれ、
うん、
書いて送ってくれはったから、うん、面白かったっけなと思って、普通に自分たちで聞いたらめっちゃおもろいからさ、会話おもろいと思ってやってるから、
うん、
改めて聞いたけどめっちゃ面白かった。
面白いな、
山場が分かっててなんて来るかも分かってんのにやと思って聞いて楽しかった。
私なんか5回ぐらい聞かんかったっ
めっちゃ上手にできてる気するもんな、ね、しかもなんかお互いめっちゃ、うん、褒め合ってるもんな、うまいこの子、ね、全部車になってるとか、うん、うん、動的な何かやすごいとかって言って、アホみたいに褒め合ってるから面白かったけどな、ここ面白いって言ってくれて嬉しいよね。
めっちゃコアのファンや
ん
な、
うん、
ユーネクスト公文はちなみに年末に、
うん、振り返る2023年を振り返るっていう回
で、ユーネクストの番組説明がちょっと変な説明の仕方をしてる、
うんうん、変な文章やね。
でそれを
文章を真似して、うん、振り返り文を作って発表するっていう感じなんだけど、
タヌカモの今まで言ったことない1年のことが分かるのと、
うん、
あとその大喜利、大喜利としての面白さがある回になっているので、うん、
変やな、
私たちだけの自己満じゃなかったっていうことが分かってよかった、う
ん、分かる分かる、滑ってんのかなちょっと
滑ってんのかなちょっと思ってたよな、なんかうちはネタなんかなと思ったけど、うん、伝わってて嬉しい。そうな
んか滑ってるか滑ってへんかも分からへんから
そうやね、
出して自己満足の世界な自分たち聞いて面白かったそんでいいやってなってるから、
プレイモードせっせてろまあ、
プレイモードシステムどんな話してかも覚えてないねんけど、コンビニのやつやんな、ああみたいな
そう、まあどこでも使える言葉やんな、私たちの造語やねんけど、
う
ん、
我々はもうめっちゃ普段使いしてるような、
ぜひぜひゲームとかでプレイモード何々とかあるやんか、
う
ん、
ノーマルとか コンピューターハードとか
あれで、なんか世の中の人はプレイモードシスヘテロでプレイしすぎてるっていう、
う
ん
う
ん、
そう
他のプレイモード知らへんよなっていう話をしてる。
その回が刺さったりだと思った。
そう、多分プレイモードシスヘテロと異性愛女性レズビアンを過小評価しすぎ問題とレズビアンのフェムビーキーモノモースはなんか割と似てるような
系統が。そうやな、うん、そのうち2つがたぬきちゃんの持ち込む企画なんだよな、うん、プレイモードシスヘテロずっとここで言ってた話やから
な。そうやな、
もうちょっとうまく喋れたらよかったかもしれないけど、
まあ、よかったら聞いて
ください。
またちょっと再びプレイモードシスヘテロについて語っていきたいと思う、はいはい、
うんうん、そうですね、折に触れて思う時ある
もん、ね、折に触れて思うし、
うん、
折に触
れて、ま、やってんなプレイモードシスヘテロって思う時いっぱいあるから、ね、
自己満足でプレイモードシスヘテロっていう言い方やっぱいいなって思っちゃいます、
うん、ちょっとためとこじゃ、あ、これプレイモードシスヘテロやなっていう瞬間をためて説明できるでしょ、
う
ん、
そうやね、
メモしとこうと
か。わかりました、
はい、という感じです
かね。という感じですね、
はい、お便り本当にありがたいので、
はい、ありがとうございました。
あの本当に一言でも嬉しいです、
うん、一言でも嬉しい、
うん、でも今回はあの前回のその休職したっていうのを心配して送ってくれはったっていうのがめっちゃ嬉しかった、
う
ん、私はほんまに一日中ボケーと、ここから私のお休みの話に入っていいですかね、
鴨野さんのお話に行きましょう。
そうそう、であのこの2人目のメッセージいただいた時はほんまに日中暇すぎてマジでやばいみたいな時やったから普通にめっちゃ嬉しかったけど、あの、まあ、前回が休むってよっていう話で休みました、
うん、
休むことにしますくらいやってんか。で実際手続きとかのことを考えたりいろいろ進めていくと、なんやろな、休むって結構むずいなみたいな話が出てきたというか、
いや手続きをはっきりするちょっと前やったってことかな、
うん、その
時は。あ、でも手続きはしてたね。な
んか違うね、手続きは何回か更新制やね、
うん、それが更新制やったな。
オンライン受診、オンラインでの診療内科クリニックを受診してるから、
うん、
そこのクリニックの方針で月に1回は受診してくださいっていうことになってるから、うん、まあ、職場に出すのも月に1回ずつこう、
うんうん、
更新だからもうその月の終わりに大丈夫ですって言われたら、まあ、そこお休みそこまでになるし、
うん、
あのまだまだお休みした方がいいですみたいな話やったらその都度伸びていくっていう感じやねんけど、なんかその時やねなんかそれがまあちょっとしんどいなっていうのは一個あったかな、
まずそれがしんどいよね、更新制
のが、うん、なんかカレンダー見て受診日見て、はあ、またあの辺で受診しやんで、受診はいいね、受診した後職場に連絡するっていうのが結構ハードで、最初の方とかあの管理職との意思疎通があんまりうまくいってなかった。私は全然言ってんねんけど管理職同士で全然話回してくれてなくて、メールでお願いしますねって言ってんのにボスから2回電話かかってきたりとかって感じあって、でなんかまあさ、それぞれ人それぞれさ、なんていうの、そういう仕事休むっていうことに関していろんな考えがあるのもわかんねんけど、管理職やったらさ、とりあえずさ、お体大丈夫ですかとかさ、
うん、
なんかどうされたんですかとか、ちょっとよかったら教えてくれませんかとかって聞いてくれたらちょっとは、あ、理解あるんやなって、姿勢としては理解を示してくれたんやなって思えんのに、ボス全然ダメでさ、
その辺、
なんかこの手続きがまだですとか、この手続きこれから始めますみたいな、これしたらあなたの代わりの、人がこう来るので、なんかいついつ付けにしますとか、そんなクソどうでもいい事務手続きのこと言ってくるから、勝手にやっといてくれって感じやんか。
向こうでやっといてほしい。
そうね、なんか私に聞かさんでええやんみたいな、それ聞かされたら、あ、私のせいでまた他の人が動いてんねやとかって
思っちゃうよね。
思ってふわーとかって思うねやんか。だからやめてくれよって感じやねんけど、なんかそういう理解のないボスに当たってるっていうことが、その受信日が近づくたびにしんどいなっていうのはあって、まああの先般職場に連絡した時はもう、あの悪いけど会話録音させてもらって電話を録音させていただきました。電話録音アプリって結構ログなんないから、あの普通に物理的にスピーカーにして録音してるけど、あのいつでもどとでもなるようにって感じ。やっぱりその電話でもね全然なくて、心配ですみたいなのがなくて、でしかもやめてねって言ってんのに、またその時々電話しますねとかって言われて、話聞いてたみたいな お前が駆けてきた次の日とか 前後で私めちゃくちゃ体調崩してるんでほんまにやめてくださいって言ってやめてもらって、その理解のなさがきついかな。なんか多分仕事休んだことないし、そういうメンタル系で休むやつはなんていうのかな、まあ、適応障害でって言って休んでるから、適応障害はさ環境に問題があってそこに私が馴染めませんでしたやからさ、
うん、
まあ、私が悪いっていう見方ももちろんできると思うけど、やっぱり環境が悪いからそこに入っていけなかったわけやんか、うん、まあ、環境変えましょうねっていう話になってくるやん。 どん時もさ障害があるのはさ、障害がある人に責任があるんじゃなくって、障害がある社会、社会がそれをなんていうの、許容というかなんていうのかな、調節できない社会の方に問題があるっていう考え方を最近はするやんか、
うん、
それと一緒やんか。なんかなんで仕組みを変えないって感じをこっちは持ってんのに、うん、あっちはそっちをその考えを持ってないから、うん、びっくりやんなっていう、なんかそのしんどさがある、うんうん、経験してなかったら分からへんのかもしれへんけど、まあ、ちょっと疑ってる風向きもあって、私がずる休みしてんちゃうかなくらいの感じを、
うん、出してくね、
言葉の端々から感じるね、すごい。その電話ちょくちょくしますね、もう心配でしてるっていうよりかは、お前ほんまにちゃんと仕事休んでるっていうこと分かってんやろなみたいな雰囲気をちょっと感じて、マジでうっとしやめてくれって感じだけど、なんか事務手続きの話をして電話が長くなってんのはあんたがしたからやでみたいな感じやし、うん、なんかそれで元気やと思われたんかもしれへんねんけど、
あ、そうなん、
最初の電話の時に事務手続きの話やたらとされて、
うん、
この仕事をこの休んでる時にはしないでくださいとか、なんかいろいろ、
はいはいはい、
そうそうそう、休んでねえから他のことすんなとか、
うん、
そういう意味わからんことに普通に返してて、まあ、その後しんどなったんやけど、なんか そこで元気やと思われたんかもしれないけど、なんかその辺もだる、
なんかそれはさ、
うん
頑張って無理してるからなって感じじゃないですか。無理して答えてるのを、
う
ん、あこの人通常やって思われたり、
うん、しかもさ今年からこの年度から行ってる場所でさ、私のこと全然知らんくてさ、うん、でも私それまでの勤務実績があるから、なんかじゃあ前のさ職場の人に確認してくれよってちょっと思うねんけど、うん、
確かにな
んかなっていう感じ。だから本当に理解されにくいねんな、メンタル系はってめっちゃ思った、
うん、
すごいしみじみ思う、そうだね、うん、その人の偏見そのままぶん投げられる感じする、
うん、
だからすごいわかる、対応の仕方でその人のその人の良さとかも全部わかる、うんうん、あこの人はいい人やなとか、あこの人はもうあの臭いものに蓋する人やなとか、うん、そんなもん分かっちゃって、人に会うのはちょっとだるいな、しんどいなって感じかな、うん、今で、まあ休みをもらったと言ってもそういう手続き上のしんどさもあり、また有給の時間が流れるから果たして何するみたいなのしんどさもある、うん、うん、本当に何にもないよね、することなくって、でかといってじゃあなんていうの、人の目も気になるやん、
うん、
じゃあ休み取りました、でちょっとパーッと気晴らしにどっか行こうかってかって思ったりも最初してたけど、
うん、
そんな体力もまずまだ回復してないからさ、うん、気力がないし、でなんか調べて休職中の人何してるみたいな、うん、調べ方してるけど、なんか図書館行ってますとか書いてて、まあ、まあ図書館は確かにいいなと思ったけど、図書館行けるかなみたいなのがあって、うん、本読めるかなみたいな、
ちょっとしんどい時はしんどいよね、
本詰めて本読んでたっていうか、その書類に向かってた、
うんうんうん、
いろんな本を参照して仕事進めてたみたいな時でもあったから、うん、私今本読んだらちょっとしんどなるんちゃうかなみたいなのがあって、本に囲まれたくないっていう気持ちもちょっとあって、うんうん、
あるな、
まあ、ちょっとずつちょっとずつ Kindle から読んでってんねんけど、うん、まあ、早くなればいいなって感じやねんけど、
なんか図書館のさ、そのシーンと静まり返ってる感じもさ、しんどい時ない、
うん、
本に囲まれて、うん、なんか人がシーンとしててみたいな、
うん、
読んでる人と読んでない人がいてみたいな空間がちょっと なんか自分がやることがあって行くんやったらいいけど、
そうやね、
なんかそうじゃない時に行くとちょっとしんどくなる可能性あるかも。静かすぎて。
そうやね、なんか達成した後に来るやったらいいかなって感じ。なんかやり遂げて、もう仕事終わりに図書館寄って帰るみたいな、なんかおしゃれなこと、
めっちゃおしゃれ、
気持ち的におしゃれなことをやってるわけでもないし、
わけでもないな。
あとやっぱ白昼に昼間に何してんねやろこの人って思われる可能性があるのがちょっとな、嫌やね。
あ、嫌なんや、
うん、図書館はそういう目であんまり人見えへんからええねんけど、そう、他の遊びしてたりしても、この人日中何してる人なんやろとか思われたらどうしようとかちょっと思っちゃって、
そうなんや、
なんかそういう休みにくさがあるかな今は。
フリーランスの人っていう、
そうやんな、
設定を自分の中でしと
く、あるねんけど、なんかそこにあんまり頭が思い浮かばへんくって、この間あのクリニックの先生にもそこがちょっと外、昼間に外に出ることに罪悪感がありますって言ったら、まあ必要最小限で出ないわけにいきませんしみたいな、休みといえどみたいな感じで出てくれはってんけど、まあそれはそうやねんけどなみたいな、
そういうところじゃない
って感じ、なんかちょっとうん、じゃあ必要最小限以外は家にいなくちゃいけないのかって、ちょっとなんかもういろんな言葉尻を取ってぐるぐる考えちゃって、どうしたらいいかなって感じ。だからとりあえず今はあんまり人目につかんように平日の日中、まあ午前と午後の間くらいにだいたい起きてきて、あの私のこの4月の2週間の心の支えやったのが朝ドラやねんけど、虎に翼さんに元気もらってないけど、虎翼ももうさ毎日1話しかさ、はい、見れへんからさ、まっぱり暇やから、あのいよいよ名作のあの過去の朝ドラを見始めて、私今カーネーション見てんねんけど、小野町子の越野純子とかのあのあれを見てんねんけど、もうそれをずっと見るみたいな日中それを仕事間見て、疲れたら昼寝して、で夜ご飯向けてご飯の準備して、でまたカーネーション見て仕事間見て寝るみたいな感じ。どんどん夜寝の遅くなってくるし、まあ、あのジム行けるときはジム行って、行かなあかん日かな、なんか予約入れたりしてる時とかは、
そうだね、
ものの、うん、
今ジム行ってるから
いいねんけど、うん、そんな感じかな、なんか何してんねやろって思わんようにはしてんねんけど、部屋の片付けとか、
部屋の片付けをめっちゃ
することしてるよ、めっちゃ部屋の片付けしてる、いらんもんこんなにあんねんや
と思って、
なんかいらん布団こんなにあんねんやみたいな、めっちゃ圧縮しまくったり、でももう片付けもいっぺんにできへんし、気力もないから、大変って感じ。
まあ限りがあるよな、部屋の整頓するって言っても、そんなになんか 3,4 時間やるような作業じゃないしさ、
そうだね、なんかだから休んでいいですよって言われたとしても、じゃあ休むとはって
なる。まあやな、休む時にどういう風に休んだらいいかとかって教えてくれへんな、
休み方を、ね、罪悪感なく休む方法、でもそれは初期対応にもよると思うね、お前ちょくちょく電話すっからなみたいな、あの管理職の態度は私の休みに罪悪感を植え付けたから、あ、なんか私監視されんねや休みの間もって思っちゃって、それはちょっときつかったかな、きつかったかなって現在進行形やけど、まあ、やめてくれって言ってるからやめてくれると思うんだけど、
その人が悪いからな、
せやね、そこの元気やね、
結局そこが元気だから、
あの復帰無理ですよって感じ、知りまへんでって感じやねんけど、ただ救いがあるのは他の管理職、あの連携悪かったけど最初は、あの一回職場にあのどうしても取りに行かなか荷物があったから、人のおらん時見計らって行った時にいてくれてはってんけど、その人はすごい心配してくれはって、やっぱあのボスだけがうんこ野郎なんやっていう感じかな、人のケアとかしてこんかったやろ
う
なこの人はと思った、する人はするもんなと思って、なんかそんな感じですね。休むの難しい
な、
休んでくださいねじゃなくて、なんやろうな、もう仕事とか忘れて楽しいことして過ごしてくださいねって言ってくれた方がいい、休むとはって感じ。
しかも休むって言っても寝てるわけじゃん、
そうそうそうそう、寝てるわけでもいかへんね、寝すぎてもしんどいし、
それは
そうそう、
ずっと家にいてもしんどいからな、
そうそう、寝すぎちゃうというかこともあったけど、あかんか、寝ててもあかんわってなって、お昼寝くらいはするけど、やっぱ働いてた時よりも、なんやろな、頭 回らへんことの方が多いなって感じ。喋りたい内容忘れちゃうとか、うんうんうん、ポッドキャスターとしては致命的な致命的な症状やねんけど、あれ何言いたかったっけとかって思っちゃう。まとまれないなと思ったら、そういうことなんですけど。
いやいや、いつもまとまってるから話は。
なんかそういう感じ、やりたいこと何やったっけ、うん、あれこれ何してたやったっけとか、あまりはもう怖い怖い。
複数のことが一気にできないというか、
そう、なんか仕事はマルチタスクの鬼って感じやから、うん、それをやめた今、なんかシングルタスクだけでいいと、うんうん、ボケ始めんねん、なんかあれみたいな、私なんでこっち来たんやっけ、逆にみたいな、なんで洗面所来たんやったっけみたいな、恐ろしいね。耳かきだけ取りに行ったはずやのに、なんか忘れてんねん途中で、
やったかなって、うん、でもまあそういう脳をちょっと休めるっていう意味でもいいかな、うん、脳は休まってるかな、それが休み取ってるっていうことになってる
ん
かな、
そうなんかな、あとは体は元気やからな、その、うん、考えすぎて自律神経系がちょっと失調してない限りは、うん、普通の時はね、ご飯も食べてるし、ちゃんと
よくな、ご飯も食べてるし、
よく寝れてるのは寝れてるし、考えないって感じ、
考えない、
うん、考えない期間って感じ、
うん、
で好きなことだけ考えようみたいな、うん、サッカーだけ見ようみたいな、
うんうん、
カーネーションだけ見ようとか、そんな感じ、
頭をなんかいろいろ使って頑張るみたいな目標を持ってっていうのからはちょっとお休みして、そうやね、楽しいなって思うことをやる、
うんうん、
だけどそれが自分の中で罪悪感を持ったりとか、うん、他の人からどう見られるかみたいなところはあるよね、やっぱり、
うん、そうだね、ほんとさっきも言ったけど、メンタル系のこういう病は、うん、ほんまに理解されへんねんなってほんまに思った、
うん、特にそういう職場で理解されへんねやろうな、うん、
根性論というかさ、甘えてんねやろみたいな、うん、出てくるやん、甘えではないんけどな、そういう他人のさ、他人を苦しめるさ、仕事を縛りつける言葉が、
うんうん
うん、なんて溢れ返ってるんやろって思っちゃう。
そうやんな、うん、いくらでも自分のこと責めれるもんな、
うん、
自分が何々やからとか、うん、こうしなければいけない、こうなんじゃないか、こうだったらこうなんじゃないかとか考えれるもんな、うん、
ただまあ自分の行い、自分が悪いと思ってないから、
うんうん、
今回休んだことに関しては、ただ今までの仕事のやり方に無理があったんやろうなっていう風に反省じゃないけど振り返ってる時間でもある
から、あ、そうなんや、
今は、
うん、うん、
なんか仕事してる時だけに被るペルソナが多分ある人はあると思うんだけど、うん、それで無理しすぎて、なんかその思ってもないことを言うやん、ペルソナ被ってる時は、うん、なんかそれを平気でオフの時も言うようになるとか、なんて言うんやろうな、そう思ってもないのに、
うん、
なんかそれがどんどん取り込まれちゃうみたいな、規範を内面化していってるみたいな感じをすごく、
そうや
な、うん、振り返ってます。仕事の対応みたいな感じを家でしちゃうとか、
あ、そういうことあった
り、うん、なんか、うん、良くなかったなと、
言いたくないこと言わなあかんことあるもんな。
せやねん、思ってもないこと言わなあかんやんか、
思ってもないこと言わないとあかんかった、
なんかそれの無理がただったんかなと思う。特になんか大勢の人間と関わるような仕事やから、話を聞いてもらうにはこういう言い方をしなくちゃとか、なんかいろいろあって、それが無理や、無理が来てんねんなって思うねんけど、それをさらに良くしようと思うからしんどいんやろうと思うんだけど、
良くしようとする、
うんうん、そう、良く仕事をしようみたいな、より良く仕事をしようみたいな、再現ないやん、なんかそういうの、どっかでやめとかなあかんねんなって思うけどね。まあその今までの勤務経験の中でしんどかったのが、
そうだね、う
ん、今自分に来てんねんなと思うから、自分の働き方もここで見直していかなあかんし、まあ、あるいは、うん、仕事そのものも見直していかなあかんのかなって感じやけど、うん、ちょっとどうなるか分かりませんが、はい、ひたすらカーネーションを見る生活です。はい、このマチコってええ俳優やわっていうところです。本当にすごいよね。私の場合は、
うん、
職場環境が良くなりさえすれば戻れるなっていうのはあるんだけど、ただ職場環境を良くしないと私戻れませんよっていうことをボスに言ったら、あ、 環境を変えるてんてんてんみたいな感じやって、うんうん、え、長時間労働ですよねとか、なんかこういうこうこうこういうことありますよねって言ってもなんかあんま把握しなかったから、うんうん、こいつマジでやばいなと思ってるけど、まあね。
でもそれ聞いたから分かって、ある種良かったよね。ほんまに分かってない人なんやっていうの
は、うん、もしそこで分かってくれたんやったら私の世直し成功やん、
うん、
私のこの身を張った、
うん、身を張った世直しやな、
成功するからええねんけど、ほんまに分かってなくて
前提がなさすぎるな、
せやん、びっくりするよな。うまいこと言ってる職場やと大思いですかって感じやった、びっくりした。こんなみんな死にかけの顔してるのみんなソウルジェムに
乗ってるじゃん、取られた人なのみたいな、
うん、私もなんかもうちょっとで契約しちゃうとこやったウキプレートと危ねえ危ねえみたいな。
なんかさ、一回ソウルジェムを、
うん、
契約をしたらさ、ソウルジェムがさ、なんか、うん、自分という存在はもうパペットみたいになってさ、ソウルジェムが自分になるやんか、
うんうん、
それが一回なんかトラックの上に乗っちゃって、
うんうん、
どっか行ったらなんか、うんうん、その体はパペットやからもう動かなくなっちゃうみたいなさ、うん、あったような、うん、
あるよ。マドカマギカの
話、あ、マドカマギカの話、マドカマギカを見させられたんやけど、この3人なんかそういう感じやさ、
ソウルジェムが濁ってるっていう表現を知ってほしいがために見てもらったみたいな、うん、
たまあでも8話
少ないよな、うん、
8話で完結してるからさ、
8話だったっけ、少な、すごい、
8話か10話とかそれぐらいで完結してるから、うん、結構あの面白かったから、
うん、
見てもいいかもしれない、うん、確かに、
あ、なるほどね、会話としてわかる、
みんな窓まぎとか言ってるの何やろと思ってさ、うん、どうせまた長いやつなんやろと思ったら10話ぐらいだったからですよ、ね、
そうそう、だからそういうソウルジェムを濁った環境では働けませんという世直しをしてるのやなってちょっと自分では思うようにしてる、うん、うん、私が休めん、ん、働けなくなったっていうことで環境を見直してくださいね、うんうん、って言ってるっていう感じとして捉えようかなと。
いや本当にそうやで、
前向きに
本当にそう、
まあ、何も変わらんと思うんだけどな、
やけどやっぱ変わるやん
気持ちの面でな、
うん、
もっとみんな休んでいいと思う、だから、
だから みんながさちょっとざわつくやん、それ
ざわついて、あの仕事増えた人も休んだ方がいい、
うん、
私の代わりに仕事増えてる人いるやろ多分
いるけど、それを
休み
そうやんな、
みんな休んだ、あんたも休んだらもう回らんくなるからみたいな、うん、私の代わりは確かにいるかもしれへん、うん、誰かの無理で、
うん、
私の代わりはどうにでも形成されるけど、うんうんうん、その無理してる人も倒れてしまえばもうおじゃんやんか、
おじゃんおじゃん、
だからもうみんなもうおじゃんにしたらええねんと思う
けど、私なんかあれこれって誰かの仕事が来てこんなになってんのおかしくないみたいな、
うん、
元が仕事で多いんじゃないってことにちょっと気づいてほしいな、
うん、そうやね、
もっとストライキしていこうっていう、うん、
そうストライキです、
ね、みんなが仕事せえへんかったら変えるしかないやん、
そう
や
ね、環境、そうそうそうそうそう、ほんとそう、ほんとそう、
誰かが無理しちゃったら、
そうやね、安請けをしすぎやね、今の職場足し算足し算ば
っかり、足し算足し算
バカだよって感じ、引け引けって感じ、これしんどないですか、
やめますか
って、うん、やめません、長時間労働是正しましょうって言って、うん、当たり前のことで言ってからって感じかな、まあそんな感じです、
はい、
私の休み始めた私の疑問は休むってなんやっていう感じ、うん、だからもっといい休み方があれば教えてほしい、
教えてほしい、
私は給食中とかあのこんなことして過ごしてましたっていうおすすめの過ごし方があれば教えてほしいかな、
うん、
基本だからデブ症が輪をかけてデブ症になってるって感じ今、
あ、そうなんや、
うん、カフェとか行こうかなっていう気持ちにはちょっとまだならへんかな、
家にいた方が楽、
家にいた方がめっちゃ楽、
うん、
やっぱ日中何してんねやろあの人って思われるかもしれへんとか、
そうなんや、
うん、だから知り合いと出会ってしまうかもしれへんとかって思うとちょっとなかなか私は外に出れませんって感
じ、まあ、ジム行ってんのはだいぶいい選択のような感じ
はする、うん、ジムはな運動するからちょっと気分転換になるしね、うん、
気分転換して寝れるし、
うん、
ちょっと社会と関わりつつ、
そうそうそう、なんか
ですね、
です暗い話になってしまいましたが、うん、あのみんな休もうぜっていう会です、
みんな休もうぜっていう会で、はい、
無理して、ね、あのおかしなる前に、
うん、いやそういう人いっぱいいると思うから、うん、無理してる人もいるやろし、休んでる人もいっぱいいると思うから、
だから難しいと思うけど、私の代わりはいくらでもいると思って休むのもありやと思うけど、私の代わりなんておらんねんで、ほれみ破綻したやろがいいっていう休み方でもいいと思うから、うあの
破綻させていこうってこと
や、うん、そうそうそう、おかしいんやったらバタバタいったろうって感じ、うん、 える系に使っていこうっていう感じです。
ね、です、
はい。
はい。
今日はそこのところでいいですか？
そこのところで。
はい。
ありがとうございます。
いつもと違う環境での収録になり、もう、はい、あの途中からたぬきちゃんがすごく眠たそうなのでね。
いやそんなことないですよ。なんてことを言うんですか？ね、
はい。
はい。
今回はね、2人対面で撮ってるのでね、
対面撮ってます、
ね、特に 音響系も大丈夫だと思います。ではまた、皆さん、お体ご自愛ください。本当にご心配の声ありがとうございました。今回のポッドキャストをお聞きいただきありがとうございました。お相手は鴨の橋と
たぬきでした。
それでは次回のポッドキャストでお会いしましょう。
それまで楽しいゲイライフをお送りください。